The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、前回ジョーボーンのですね、会社とかトリニティが代理店契約を獲得するっていうところと、ま、はい、あとまあ第一弾の製品としてジョーボーンのアイコンっていうですね、はい、シリーズについてお話ししました。
はい、
どうでした？
若干騙された気持ちが出てきております。
なんでなんでなんで？
その3話ぐらい前の時に、自分でブランド作るの大変だから輸入とかの方が簡単だよって教えてもらったんで、あ、そうなんだって思ってたら、はいはい、2年ぐらい6回ぐらい通い詰めてやっと獲得してるわけですよね。
まあそれは大変かもしれないけれども、うん、結局この製品をじゃあ自分で作るって考えたら、
うん、そうですね。いや、あとはまあそれぐらい大変な思いして、誰でも取り扱える商品じゃないのを取り扱うから、やっぱり価値があるし利益が残るってことですよね。
そう、結局これぐらいのもののちゃんとした開発して製品があってとかっていうのを自分でやるとしたら2年ではできないし、
そうですね、
渡航費ぐらいの金額ではできないしって考えると、やっぱりそういう投資をした人たちとしっかりやるには、こっちも、うん、あ、やりたいです、はーい、どうぞっていうわけにはいかないし、うん、そんなに簡単に選ばれた場合、うん、実際問題ちょっと後で話に出ますけれども、そういう絆も何もなく情熱も相手に理解されてない状態で、うん、やります、はい、どうぞっていう場合はすぐ他にも変わっちゃったりとか、
うん、
やめちゃったりとか、そういうこともありえるので、
うん
うん、そうして言えば簡単にできるのは簡単に終わるんすよ。
ああ、いいこと言うっすね。
難しいことをやってそこでね、うん、代理店を獲得するとか展示会出てないけれども、うん、探し当ててそこで海外展開することも考えてなかったところをやるっていうところにすると、他とは全く差別化された状態だし、彼らも初めてっていうところを一緒にできれば、うん、そこも絆が違うというか、
うん、あとはまあそこが企業の付加価値ですもんね。
そう、トリニティはね、あの初期の頃はその代理店業務を主としていたので、うん、バリューアデッドディストリビューターって言って、うん、VAD って言うんだけれども、
うん、
なんかね、アメリカのディストリビューションは本当に流通っていう意味なんだよね。
うん、うん、
で日本の代理店ディストリビューターって言ったりするけれども、うん、日本の場合にはもうほぼメーカーの代わりなんだよね、
うん、
若干意味が違っていて、で我々だからそのバリューアデッド、つまり付加価値を追加して出しますよ、英語でも直訳するんじゃなくて日本人に伝わるようなやり方にしますよ、ただね翻訳するだけなら誰でもできますよね、うん、みたいなところでバリューアデッドディストリビューターというのを目指して、まあ標榜してやってました、うん、ということで前回デザインの話をするのにデザイナーの話をする前に製品の話をしちゃったので、うん、あのデザイナーの思いから製品来る方が本当は良かったんですけれども、うん、今回最初にですね、ジョーボーンというブランドの成功した秘訣の、うん、まあ、結構な要素としてデザイナーの存在があります、
うん、
イブ・ベアールっていうデザイナーがいるんですけれども、うん、業界ではそれなりにすごい有名なデザイナーです、
はい、
昔はね、その当時は100ドル PC って言って貧困国でもパソコンを使えるようにしようみたいなプロジェクトがあって、そのパソコンをデザインしたのが一つ有名なプロジェクトだったのがイブ・ベアールで、最近で言うとハーマン・ミラーっていう有名な椅子のブランドがあるんですけれども、これの椅子をデザインしていて、一番台数が売れているデザインをやってます。
多分この人の椅子座ったことあると思います。僕
トリニティは一時期はこの椅子でした。みんな、
あ、そうなんすか。
はい、ちょっと本当かは分からないけれども、イブ・ベアルってあのスペル Y なんだよね。
はい、
頭文字が、
はいはいはいはい、はい、
でこの椅子背中 Y じゃん。
Y になってますね。
うん、だから自己表現してんじゃないかっていう話もありつつ、はい、サンフランシスコのデザイナーなんだけれども、これもね検索すると分かると思うんですけれども、見た目もめちゃくちゃかっこいいんですよ、
うん、
で一応なんかその当時僕らも言ってたんだけれども、タイム誌っていうね雑誌があって、で世界で最も影響力のあるデザイナー25人っていうのに選ばれたりっていう風にしている人で、この時にまあこのイブ・ウェアールと何回か話をしていて、僕は本当にね出来上がった製品としてのデザインすごいな。でそれからね、前回チロッと言いましたけれども、パッケージも今までにないジュエリーみたいな宝石を釣っているような中空に浮いているヘッドセットで、そのヘッドセットがジュエリーみたいな形でパッケージがデザインされていて、他の会社が本当にすごい参考にしたので、今見るとこういうのあったよねってなるんだけれども、昔はこんなパッケージのスマートフォン周辺機器ってなかったんですよ。本当にかっこよかったんですね、見せ方も含めて。で彼とまあ僕はそれがいいと思ってそういう話もしながらいたんだけれども、普通の製品とデザイナーとの関わり方とこのイブ・ベアールの関わり方はちょっと違っていて、
うん、
彼が言うにはやっぱりデザインっていうのは経営と一緒にやらないといけない。
お、すごい深そう。
そう、結局会社のその、はい、ブランド全てをデザインしないとデザインしたというふうに言えないと。
なるほどなるほど。
製品の発注だけ受けて、うん、製品の見た目だけをデザインして出来上がるのは本当にその一部のデザインであって、うんうん、そのウェブサイトももちろんそうだし、カタログや店頭の見せ方とか、うん、マニュアルやパッケージやパッケージの中の入れ方も含めて、うん、その全てが彼らのデザインを経て出来上がっていかないとブランドというのは作れないと、
うん、
アップルとかを思い浮かべてもらえればやっぱり付属品一つにとっても全てのところにねやっぱりデザインがしっかり入り込んでると思うんだけれども、彼らもそういう形でデザイナーはこう外注であるうちにはブランドを作れないと、
うん、
ということでジョー・ボーンはこのイブ・ベアールは経営陣として入ってるんですよね、
うん、
会社の方針決定までデザイナーだけれども一緒に入っているんでね、取締役会に出てみたいなね、っていうぐらいまで全部関わらないとダメだっていうのを言っていて、そうだなというふうに思って、今の話をこのポッドキャストを長く聞いてくれている人だったらわかると思うんですけど、これが結局ニュアンスでのテントと同じようなことなんですよね。製品だけデザインしてもしょうがないっていうことで、
うんうん、
細部に至るまで売る時も含めて テントの重機も含めて全てテントがデザインしてくれてっていう、この時にVVRと話してたことと、そういう人とブランドを立ち上げれるのが一番いいなと思っていたところから、テントがまさにそういう人たちだよなっていう風になってっていうところなんですよね。
なるほど。
はい、なので僕はこのイヴ・ベアールにすごく感化されたというか、うん、すごいなと思っていましたと、
うん、
イヴ・ベアールはすごいデザイナーです、うん、というところで、まあ、このアイコンが素晴らしかったんですが、うん、次に出てきた製品に移りますね。
はい、
次はですね、いきなりあの普通のスピーカーが出てくるんですよ。 Bluetooth のスピーカー、
うん、
ジャムボックスって言うんですけれども、これは本当にすごい製品で、ちょっと脱線しますけれども、僕はもともと音楽もやっていてとか、音響屋にいてとか、プロオーディオに関わってっていうことがあったので、自分でスピーカーとかヘッドホンとか自分が思ってるものを自分では作れないと思っているので、その分野には手を出さないようにしてたんですよね、
うん、
納得いかないってなっちゃうから。
はいはいはいはい。
なんだけれども、このジャムボックスも最初発売のもっと前にね見せられて、はい、次の製品はスピーカーだって言われて、うん、えってなって、ノイズキャンセル関係ないじゃんってなって、
はいはいはいはい、
ジョーボーンっていう骨伝導技術関係ないじゃんってなって、うんうん、まあ普通はね自分たちのコア技術を横展開してくなり、うん、なんかやってくんだけれども、急にスピーカーだと言ってきて、
うん、
えってなったんだけれども、うん、当時の今からねやっぱりほんと15年とか、
うん、
10年以上前の時の Bluetooth スピーカーってやっぱりねめっちゃ音悪かったんですよ。特に Bluetooth っていうのはテクニカルな細かい話は避けますけれども、基本的にあんまり音を良くできない技術なんですよ。なので音がいいものが良ければケーブル挿すしかないんですよ基本的には。
はいはいはい。
ただやっぱり挿せば場所を固定されたりとか、まあ、いろんなことがあるんで、利便性としてはめちゃくちゃ落ちるんで、まあ、今もそういう意味じゃ本当に音が好きな人はワイヤレスヘッドホンって使わないですよね。有線でガチャッと刺す、
うん、
結局空間を通じて音を飛ばすときに何かしらの圧縮だったり、一度圧縮して耳のところに飛んできてから元に戻してみたいなことを、うん、やらざるを得なかったり、うん、やらないとすぐブチブチ切れちゃったり、
うん、
いろんな弊害があるんでケーブル挿した方が早いってなるんですけれども、まあ、スピーカーもそういう状態で結構やっぱスカスカの音がするのが Bluetooth スピーカーっていう感じだったんですよ、
うん、
まあ、いろんなところで場所選ばず聞けるっていうのが最大のポイントで、音を楽しむっていうものではなかったんですね、
うんうん、
Bluetooth スピーカー自体はめちゃくちゃ出てきた時代なんですよその頃、うん、スマートフォンで結局ね iPod とスマホが合体してるんですよね iPhone で言うと、
はい、
いつも手元に音楽が入ってるようになって、でそれがねイヤホンで聞いたりっていうのもありつつ Bluetooth のスピーカーで聞くっていうことで、うん、いっぱい出てきた時代にみんな本当に音質はダメだったのを変えるというふうに言って、はい、でちょっと聞かしてもらったら、もちろんねちゃんとしたスピーカーと比べれば良くないんだけれども、うん、それまでの Bluetooth スピーカーと比べると圧倒的にいい音がしたんですよ、うん、これはね結構すごいなと思って、プラス見た目がね、
はい、
イヴ・ベアールのおかげでめちゃくちゃかっこいいデザインだったんですね。
なんか似てますもんねその前のとも。
あの上下に柔らかいゴムで挟んであって、 アルミをパンチングした穴を開けたアルミを巻いて作られてる。でこのやり方は本当に作るのが大変なので普通はやらないんですけれども耐久性を考えると1枚の板を巻いた方がいいっていうこともあって、ただポータブルで持ち歩くんで落としたりしてもいいように上下をその柔らかいゴムで覆ってるんですね。全然落としても大丈夫みたいな感じで作られてたんですね。
いやなんかすごいのが1個当てるメーカーが次もその同じぐらいかそれ以上のものを当てるのってすごいなかなか稀じゃないですか。
そうだね。
でしかもそれが2発目でもすごいの作ってるってことですよね。
そう、
これだいぶ稀っすよね。
うん、まず今までの課題としての音質っていうのをまあ解決しつつ、うん、結構ね、うん、バッテリーも Bluetooth スピーカーってだいたいその頃は 2,3 時間しか持たなかったのにこれ確か8時間とか長く持った。
一晩中踊ってられるじゃないですか。
そう、それでマイクもついてて通話もできたんですよね。今ってスマートスピーカーってすごいね出てきてるでしょ。
はい、
ヘイシリーでもそうだしアレクサーでも、うん、OK グーグルでもそうだけども、
うん、
まあ、そういったのの本当に走りというか、
うん、
喋って何かを伝えるっていうことができたりとか、
うん、
通話をすることができるスピーカーということで音楽も楽しめるしスマートフォンと連携してコミュニケーションもできる、そして見た目がかっこいいっていうアイコンの時と同じですけどやっぱり僕が好きなタイプなんですよね。何かを解決ちゃんとしていて、うん、新しいライフスタイルを提案していて、
うん、
なおかつかっこいい、
うん、
なのでこのジャムボックスも日本では本当に僕含めてトリニティで情熱を持って展開をしたのですごく売れましたね。
うん、
このあとめちゃくちゃこれに似た製品が中国からいっぱい出てくるんですよ。はい、見た目似てんだけど本当にもう音しょぼいんだけどね、
はいはいはいはい、
っていうぐらいものすごく画期的な Bluetooth スピーカーだったんですね。ちょっと時系列をあの抜きにするとさらに後でですね大きいビッグジャムボックスっていうもっとドスンドスンする大きいタイプのものが出てきて、より音が良いやつなんですけど、まあ持ち運ぶっていうには日本人は難しい。まあアメリカ人だとよくほら
車に、
そう車に積んだり、昔はなんかほら肩に担いでラジカセじゃないけどステレオタイプのなんかアメリカのさヒップホップ人たちみたいな、まあそれぐらいのサイズのあのスピーカーなんだけれどもね、あのそれが出てきて、逆に今度はミニジャムボックスって言って初代のよりも小さいタイプが出てくるんですね。初代よりも小さいタイプは本当に音はさらに良くなっててでもちっちゃいっていうですね、いう製品で、この3シリーズジャムボックス、ビッグジャムボックス、ミニジャムボックスっていう形で出てきたんですけれども、ミニジャムボックスも本当にすごいいい製品で音質もよくって軽くなってバッテリーライフはさらに伸びて10時間ぐらい使えるようになって、かつなんか2個買うとリンクしてステレオで聞くことができたりとか、なんかテクノロジー面も新しくなって、
うん、
っていう形でですね、スピーカーラインナップはすごく反響も良かったし物も良かったしすごい売れたんですね。若干余談ですけれども、ワイヤレススピーカーっていうのはですね家電量販店でもね販売をしてたんですけれども、
はい、
普通の人にはなかなかわからない家電量販店での取り扱いどうするんだ問題っていうのが実はありまして、
はいはいはい、
聞きたいですか。
いや聞きたいです。
縄文とは直接的には関係ないんだけれども、はい、実際縄文のスピーカーを売る時の家電量販店での難しさっていう話ね。これしょうがないんだけれども、家電量販店ってカテゴリーっていうのがあるんですよね。
あ、はいはいはい。
まあ当たり前のように家電っていう、じゃあカテゴリーがありますと、
うん、
その中にその代物って言われてね、
うん、
冷蔵庫とかさ、
うん、
洗濯機とかさ、
うん、
白いのが多かったんで白物みたいなのカテゴリーがあった。黒物みたいなのとテレビとかね、
うん、
そのスピーカーアンプとか、うん、あのそういったねブルーレイレコーダーとかね、そういったのがあって、で同じようにポータブルオーディオっていうカテゴリーがあるんですね。オーディオがあって、はい、ポータブルオーディオがあるのかなっていうカテゴリーがあります。でそれとは別に iPhone とかそういったものが出てきた上でスマートフォンっていうカテゴリーができるわけですよね、うん、でスマートフォンにはスマートフォンのアクセサリーっていうカテゴリーがあるわけですよね、
うん、
トリニティで言うともともと iPod をやってたからオーディオっていうカテゴリーのポータブルオーディオカテゴリーのポータブルオーディオアクセサリーだったんですよね。
はい。
でスマートフォンが出るとまた違うカテゴリーのところにそのスマートフォンが出てくるわけですよ。
はい。
でそこにスマートフォンアクセサリーがあるわけですね。
はい。
でもう一個言うと PC パソコンとか、
はい、
実は iPad っていうのはあれパソコンカテゴリーなんですよ、
うん、
iPad のアクセサリーっていうのは PC サプライって言ってパソコンのねアクセサリーのエリアになるんですね、
はい、
でこれそれぞれが結構部門が分かれてるんですよ、
はい、
そうすると例えば Bluetooth スピーカーってオーディオ製品でもあるじゃないですか、
はい、
そうするとさっき言ったポータブルオーディオのカテゴリーなんですよね、
はいはいはいはい、
だけれども iPhone なり Android でもいいんだけれどもスマートフォンで音楽を聴くじゃないですか。
そ、はい、そこの付属品でもあると。
そうするとスマートフォンのアクセサリーでもあるわけですよ。
はいはいはい。
で、もともとはスマートフォンって後からのカテゴリーなんで、パソコン使ってパソコンの周りにほらスピーカー置いてね、
うん、
音聞くって普通にあるわけじゃないですか。
はい。
そっちもオーディオがあるわけですよ。でそうすると、
なるほど、
カテゴリーが分かれた製品っていうのはどこに置くかはかなり難しい問題が発生するんですよ。それぞれバイヤーが違うんですよね。
そうですね。
基本的には家電量販店っていうのはバイヤーが本当で言えば自分が目利きしてそれを、あ、これいいじゃん、でうちのお店でこういう風な展開してこうやっておこうという風にしてメーカーと話をして仕入れを交渉して仕入れるわけですよ、
はい、
でそれが売れれば自分の成績になるわけですね、
うん、
でそれはもちろん在庫の回転率もあったり利益率もあったり、まあ、いろんなことが関係しつつも自分の売り場で売って売れたら自分の成績になるわけですよ、
うん、
だけれども例えばオーディオのコーナーの人がスマホアクセサリーを売るとスマホアクセサリーのバイヤーの成績になっちゃうわけですよ。
なるほど。
なのでさっき言った3つのカテゴリーでもしスピーカーをオーディオカテゴリーに登録するとスマートフォンアクセサリーのコーナーには置けないんですよ。さらに言えば PC アクセサリーのコーナーには置けないんですよ、
うん、
これどこで置くかによってで展開が全然変わっちゃう。
変わるんですね。ほうほう
ほう。っていう一般の人にはちょっとわからないんだろうけれども、結構難しい。
そこで明暗が分かれちゃうんですね。
そうなんですよ。これはですね、なかなか難しい問題で、本当にこれはもうスマホでしか使わないよねっていうんであればスマホアクセサリーにした方がいいとかね、うん、どれか明確にどのかのカテゴリーに属する方がいいよねって分かってるものはいいんだけれども、
うん、
Bluetooth スピーカーってどれもあるよね、
うん、
いうところでなかなか悩ましい。
結果どれにしたんですか？
結局僕らはやっぱこれからのライフスタイルで言うとスマートフォンアクセサリー、
うん、
なのでスマートフォンを買う人が見るコーナーに置いてもらうっていうのが一番いいかな、
うんうん、
これもね、その世の中のその趨勢が どうなっていくかによって、うん、その売り場が縮小されてっちゃう場合もあるし、うん、スマートフォンアクセサリーにしたからそれが拡大してったことはあっても縮小はなかったけれども、まあ、逆に言うとオーディオっていうカテゴリーやっぱり縮小してたんだよね。なんか聞くときの起点がやっぱスマホの場合がもう多くなるわけだから、うん、でしょ。だってみんな今時だったらさ Spotify とかさ YouTube とかさ、うん、ね、Apple Music でもそうだけどさ、そういったのってスマホで見るよ、
うん、
でスマホから音出してヘッドホンじゃなくてスピーカーで出すよねとかってなるじゃん、うん、まあ、イヤホンとかも同じ話なんだよね、
うん、
オーディオに行くのかスマホに行くのかみたいなね。ちなみにさらに余談で言うと、
はい、
トリニティで言うといくつかの製品は複数カテゴリーに登録するっていう技をやりました。
それすごいですね。
あのすごくはなくってあの基本的に管理してるのがジャンコードっていうね13桁のコードなので、はい、あの製品ごとに分けちゃう。オーディオ用は何番、あのスマホ用は何番、
うん、
そうすると2箇所にあの置けるんですよ、ただデメリットもあって在庫が分かれるんですよね。
あ、なるほど。
同じものなんだけれどもこっちの製品にはこっちには売れないですよ。スマートフォンアクセサリーとじゃあ iPod アクセサリーだったとしてオーディオアクセサリーになるんですよね、
うん、
でこの2つを登録した場合スマートフォンアクセサリー側がすごい売れたなと、
うん、
在庫ないぞと、
うん、
でオーディオ側はなんか余ってるぞと、
うん、
言っても回せない。
一回引き取ってじゃん変えてもう一回納品ぐらいじゃないとダメですね。
そう、あっていう ね、まあデメリットはあるんだけど横展開ができる、
うん、
でちょっとこれは最近少しずつ変わってきたので家電量販店も、うん、これダメでしょってなるじゃん。
うん、
カテゴリーって縦割りの量販店の構造の問題だから、
うん、
お客さんには関係ないんだよね、
うんうん、
オーディオ見ようって言った人が見れてもいいし、うん、スマホアクセサリーから見る人も見れてもいいのに、
うん、
量販店の縦割りの構造とそしてメーカーがどこをチョイスするかによって売り場が違っちゃうんだよね、
うん、
これがね実は僕らがやってた頃に唯一カテゴリーをまたいで置けるっていう量販店がありまして、
はい、
これがですねかの有名なヨドバシカメラ、
はい、やっぱ最先端行ってるんですね。
最先端なんていう話なのかやっぱり、う
ん、ちゃんとお客さんに寄り添ってる。
そうなんですよ。
うーん、
だからヨドバシカメラはいくつかのポイントでただの量販店ですよね他と同じですよねじゃないヨドバシカメラなりのすごくいい部分があるんですよ。ヨドバシカメラだけは同じ登録でも3箇所に置くとかっていうのができるんですよ。
うーん、
もちろんそれぞれのバイヤーがね認めるでバイヤー同士でちゃんと話してくれるんですよ、
うん、
なんでここで登録したけどこっちにも展開しましょうこっちにも展開しましょうみたいなね、
うん、
っていうですねヨドバシカメラは素晴らしい会社なんですよ。
いいっすね。
めっちゃ余談になっちゃいましたけれども、
いや結構こういう余談が欲しいです、
は
い、僕は
そうだよね、はい、製品のね細かい話してもそうですねへーって聞くしかないもんね。ということでジャムボックスもですね、
うん、
すごく売れまして、うん、今あの時間を見ると結構いい時間になってしまいまして、
はい、
今から考えると常温って言えばこれだよねっていう製品が、うん、次にあるんですよ。
すごいっすね本当、
はい、
どんどんどんどんさらに超えてくる製品を出
して
る。
あ、そうなんですよ、
すごいっすね、はい、映画でもだいたい3部作って1部目は面白いけどもちょっとなんか2部作目とかちょっと尻つぼみになったりとか。
マトリックスの悪口はやめてください。
いや、そんなこと言ってないです
やっぱ1作目が一番面白いですよねあれね。
そうです、うん、だいたい1作目が面白かったから2作3作続くんで、
はい、まあね映画ではねいくつかね何部作でも、はい、あの1じゃないのが面白いのもありますけど、これまで2回にわたってお話ししましたが、
ね、
製品はあの2個しかあのお話ししてませんけれども、
はい、
ヘッドセットがありつつジャムボックスというスピーカーが出てきつつ、でも さら
に
時代を変える製品が出てくるし、トリニティ市場でも輸入ブランドでは一番売上高が高かった製品が出てくるんですが、これをお話しするには時間が足りなさすぎるので、もう一周だけ、ただもちろんこれ終わりもある話ではあるので、ちょっとねピークに来ながら終わっていくあたりも、まあ、なかなかないストーリーだし面白いかなと思いますんで、まあリアル経営として僕がね実際に全て携わった裏側も含めて次回お話しさせてもらいたいなと思います。
はい、
では引き続き来週もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。